今週の聖書箇所は使徒言行録第15章1節から11節を朗読いたします。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。さて一行は教会の人々から送り出されてフェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が回収した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共に行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われていると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。以上です。今週からこの使徒言行録の第15章に入ります。使徒言行録というのは全体で28章あるんですね。ということですか、15章ってことはちょうどその章で言えば全体の半分、後半にですね、ここから入るということになります。まあ、しかし単に後半に入るということだけじゃなくて、まあ、実はこの第15章に記されているこの出来事、これから何回かに分けて学んできましたが、これはですね、この使徒言行録が記しているキリスト教会の初期の歴史の中においても非常に重要な意味を持つ出来事なんですね。まあ、そんなことで、まあ、数回に分けて丁寧に学んでいきたいと思っていますが、まあ、今ここに記されている出来事はですね、いわゆる会議の記録なんですよね。会議、使徒会議とか、あるいはエルサレム会議と呼ばれているんですけれども、まあ、おそらくこの会議、ここの15章に記されている会議が開かれる前にも、まあ、それぞれの教会でね、小さな会議はそれもうすでに開かれていたんだろうと思うんですね。でもこの聖書の中に記された会議としてはこれが初めてということになるんですね。初めて登場するんですね。それはこの会議がこれまでの会議、小さな会議とは違う特別な意味を持っていたからであると考えていいと思いますね。このエルサレムで開かれた会議にはパウロとバルナバの他にもアンティオキア教会の代表者たちも参加していました。これは書いてないんですが、もしかしたらそのアンティオキア教会の他のいろんな教会もあったわけですから、そういう教会からも代表者たちが集まっていた可能性もありますね。それほどこれ大事な大きな会議であったということなんですね。つまり言ってみれば、ここでキリスト教会全体の会議が初めて行われたということになります。全体としての会議なんですね。今でもキリスト教の、会議、世界会議みたいなものですね、毎年とか何年かに1回とかですね、開かれるんですね。この日本だけでも日本伝道者会議とかですね、来年開かれることになってますけど、そういうのが4年に1回とか10年に1回とかですね、開かれることがありますが、まあ、そういう会議の一番最初のものがこの15章に記されていると考えていいんだろうと思いますね。じゃあなぜこんな会議がここで開かれることになったんだろうか。これはみんなで緊急に話し合わなければならないある問題が生じたからなんですね。じゃあその問題とは一体何だったんだろうか。一節にこうあります。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていたとありますね。 これ皆さんすぐ分かりますよね。これちょっとおかしいなってね、分かるところなんですけど、まあ、こういうものをアンティオキアという町で、つまり異邦人教会のもうその源となった教会ですけど、そこでパウロたちの理解も求めないで、許可も求めずにですね、そんなことを教会の仲間たちに教えにやってきた人たちがいたっていうんですよね。当然ですが、そこで議論が起こりました。まあ、これらの人々はユダヤの教会からやってきたって書いてますよね。ユダヤの教会の中心はどこかといえば、あのエルサレム教会であるわけですね。一番最初に起こった教会とすると、実はこのような教えっていうのは そのユダヤの教会、エルサレム教会からやってきた、使わされてきたってことですから、もしかしたらユダヤ教会の意向を反映したそういう考え方、彼らが勝手に教えてたということにも、ユダヤの教会、特にエルサレム教会ですね、そこの、意向を反映した主張であったということにも考えられるわけですね。実際五節を見ると、ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言ったと、この会議の中でね、そういう意見を大胆に述べる人たちがいたわけですよね。エルサレム教会にはこういう人々が確かにいたわけです。で、これは信仰によってのみ救われるという福音の真理をねじ曲げてしまう危険がある考えなんですよね。皆さんもお分かりだと思いますね。またこのままではユダヤ人中心のエルサレム教会と、アンティオキアでです、異邦人中心のアンティオキア教会の間にこう亀裂が入りかねない、教会の中に分裂が起こりかねない、そういう危険すらあったということなんですね。まあ、そこでパウロとバルナバは他の人たちと一緒にエルサレムの教会に行って、この問題についてね、ユダヤの人々、特にエルサレムの教会の人々ときちんと話し合わなければならないということで出かけていったということなんですね。まあ、今私たちがこうしてね、こういう問題をの記事を読んでみると、まあ、よくまあわざわざね、アンティオキアまでね、今のように新幹線があるわけでもないのにね、大変な旅行だったわけでしょうけれども、そこまでやってきて余計なことを言った人たちがいたもんだなってね、簡単に思ってしまうかもしれませんね。ユダヤ人っていうのはもう本当にしつこいというかね、頭の固い分からず屋であるかのように、まあ、捉えてしまうということがですね、もしかしたらあるかもしれませんね。まあ、しかしことはそれほど単純でもない。なぜならこのやってきた人々っていうのはいわゆるユダヤ教徒じゃないわけです。元はそうだったんでしょうけども、ユダヤ人ですからね。しかしイエス・キリストに出会ってキリストを信じて救われたクリスチャンなんですよね。同じクリスチャンがそう言い始めてるってことですよね。彼らは生まれながらのユダヤ人であって、まあ男であるならば生まれた時に割礼を受けてですね、そして子供の時からモーセの律法を暗唱するように教え込まれてずっと育ってきた、まあ、そんな彼らがですね、ある時イエス・キリストの福音を知って、自分の罪を知って悔い改めてイエス様の十字架と復活を信じて、クリスチャンとして主の弟子として生きるようになったわけです。まあ、そこまではいいんですが、しかしだからといって即座にですね、自分がこれまでユダヤ人として生まれて割礼を受けてユダヤ人の慣習を守ったり掟に従って生きてきたことの全てを、まあ、無駄だったんだって言って捨て去ってしまったわけじゃないわけですよね。今まで生きてきた、そして得てきたものの考えとか価値観とか文化とかそういうものも全部背負ったまま新しくキリストを信じて新しい生活に入っていった、今までのものを背負いながら新しい生活に入っていった、それが彼らの現実だったと考えていいと思いますよね。まあ彼らは使徒言行録の初めの頃にも書かれてますけど、初期のクリスチャンというのは、エルサレムにいたクリスチャンというのは他のユダヤ人たちと一緒に神殿に詣でていったし、そこで神殿で行われる犠牲を捧げるその儀式、そういうものも一緒にやってたわけですね。はたから見るともうユダヤ教徒と何も変わらないような状況であったわけですね。でも確かに彼らはキリストを信じた、まあ、そんな彼らが遠く離れたアンティオキアという教会から、ね、送り出されていった、まあ、これパウロとバルナバでしょうけども、その伝道者たちがですね、割礼がなくてもモーセの律法がなくてもイエス・キリストを信じさえすれば救われるんだと言って世界中に福音を伝えてるって話を聞くわけです。そうするとえって思うわけですよね。おかしい、イエス様を信じるのはいい、それはね、救いのために、それだけじゃ足りないんだ、私たちと同じようにユダヤ人のように割礼を受けなきゃなんないし、立法もちゃんと守らなきゃいけないじゃないかっていう思いが湧いてくるわけですね。 そういう点において彼らは非常に頑なであったと考えていいでしょうね。先ほど5節のね、にファリサイ派から信者になった人ってわざわざ書いてましたけど、このファリサイ派も皆さんのよくご存知だと思いますが、ファリサイ派っていうのはまあ言ってみれば真面目派なんです。非常に真面目な人たちであって、まあ、そういう意味ではとても、まあ、真剣に信仰に生きようとした。どんなことがあっても信仰の道筋は変えないと心に固く誓っていた人たちですね。真面目な信仰者なんですが、しかしこのファリサイ派の問題点、難点は、自分たちの生き方が正しいと主張するあまりですね、自分たちと同じように生きることができない人々を簡単に裁くわけです、うん、自分は正しいと思うときに、まあ、私たちもそうですが、心もあるいは心生活の姿勢も固くなりますよね。心も姿勢も固くすることによって自分たちの正しさを守ろうとするわけです。だから人を裁いちゃうんですね、そうできない人たちをね。そして人を裁けば裁くほど自分自身を変えるっていうことができなくなってくるわけです、まあ、しかしこれは、まあ、先ほども言いましたが、決して人事とは言えない。私たちにも似たようなところがあるかもしれませんね。というのは、私たちもすぐに人を裁くようなことがあるのではないだろうか。自分と違う考え方や行動に苛立ちを覚えて、あの人はおかしい、この人は間違っていると簡単に批判してしまうことがないだろうか。その反面で自分が変わることはなかなか受け入れない、かたくななんですね。いくつになってもその柔らかな心でですね、新しいものを吸収するようなね、そういう姿勢を保ちたいところですが、なかなかそうならない。年を取るほどですね、かたくなになってくるっていうこともあるかもしれませんね。まあそういう意味では、この初期のユダヤ人クリスチャンたちとですね、そんなに違ってないという部分は私たちの中にもあるんじゃないかなというふうに思うんですね。キリスト教会はまずこのユダヤ人を軸として形成されていきました。それは神の御心だったんですよね。そしてその時当然ユダヤの人々の信仰生活、あるいは文化っていうものも同時に受け継いでいったわけです。しかしもしこのエルサレムの会議の決定がね、ここで行われた会議の決定がここに記されているとは反対にね、いやみんなやっぱり割礼受けなきゃならないんだっていう、そういう結論を出してしまったとしたら、クリスチャンになるにはイエス様を信じただけじゃ足んなくて、立法を守らなければいけないのだという決定をしたらどうだったと思いますか、皆さん。おそらく福音は私たちのところまで届かなかったんじゃないかと思いますよね。キリスト教っていうのはユダヤ教の中の小さな一分派にとどまってしまって、歴史の中でいつの間にか消え去ってしまった、そういうことだと思うんですね。いや万が一それが伝わってきたにしても、消え去らずにね、伝わってきたにしても、私たちイエス・キリストを信じてクリスチャンになるためには割礼受けなきゃなんない、立法を守らなきゃなんない、今も犠牲払わなきゃなんないっていうね、そういう話になったらとんでもないって皆さん気がつきますよね。そういう意味ではこれは本当に福音の本質をねじ曲げてしまう危険があるし、本当に教会がこの教えの違いによって分裂してしまいかねない、そういう危険があったのだということなんですよね。もちろん神様はそんな分裂をお許しにはなりませんでした、まあ、しかしこの人たちは至って真面目にそう考えてやっていたってことなんですね。自分たちが受け継いできた信仰生活や考え方を頑固に大切に守ろうとした、自分たちこそが正当だと思っていた、それだけに本当に厳しい論争がここで交わされたに違いないと思いますね。そしておそらくこの論争は何日間も続いたんじゃないかとも思われます。まあ、しかし使徒言行録あんまりそういうこと詳しくは書かないんですね。厳しい議論が何日にわたってなんて書いてなくて、あっさりとですね、ただ議論を重ねたとしか書いてないんですね。そしてそのすぐ後にペテロが語った言葉を記すわけです、まあ、ここね、会議について記されているのは会議の詳細が記されるというよりも本当に要点だけですね、3人の人の意見がこう出てきますが、それも他の人が意見を言わなかったわけじゃなくて、いろんな人がいろいろこう言ったと思うんですけども、このルカはこれを記すにあたって本当に重要な要点だけをですね、記していると考えて読んだ方がいいと思いますよね。まあ教会の中で論争とかあるいは対立が起こるってね、なんかいけないことをしているかのようなですね、そういうふうに捉えられないでもないんですけれども、まあ、しかし真理を追求し自分たちの信じるところを極めていこうとするためには、時には こういうことも避けられないことがあると、本気で信じて生きていくときにですね、やっぱりきちっとそれをはっきりさせなきゃいけないこともあるということですね。いい加減に妥協して問題を曖昧にしておくことの方が、こと信仰ということに関して言えばですね、かえって危険だと言っていいんじゃないかと思いますね。はっきりさせておくべきところははっきりしておくということですね。さて、多くの論争の後、ペテロが立って人々に向かって言いました。それが7節以降なんですが、まず7節、兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神はあなた方の間で私をお選びになりました。もう何十年も前の話ですけれども、神様が私を選んでくださった、まあ、これはペテロが神様に召された時の話ですよね。ガリラヤ湖のほとりで漁師をしていた、あの時にイエス様がやってこられて、私についてきなさいと言ってくださった、そこから私の弟子としての生活が始まったんですっていうことですよね。そうやってガリラは離れていきました、イエス様についてね。まあ、それはもう随分昔のことですけれども、じゃあ何のために神様が私を選んでくださったのかといえば、それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためですってペテロは言ってるんですね。そして続けて8節でこう言いました、人の心をお見通しになる神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさったのですと。皆さん、ここでペテロが言っているある出来事があるんですけど、いつのことかってピンとくる方は、ちゃんと聖書を読んでる人、あるいは牧師の説教を聞いてる人全然思い浮かばない人はあんまり聞いてない人忘れやすい人ってことかもしれませんが、実は使徒言語録、皆さんと一緒に学んできましたが、10章に記されていたあのカイサリアっていう町で、にいたあのローマの百人隊長、コルネリウスという人がいますよね。そのコルネリウスとその家族にのところにペテロが使わされていって、不思議な夢を見てね、使わされていって福音を語ったら信じちゃったって、あの出来事をパウロは言ってるに違いないんですね。で、その出来事が起こるまでペテロもユダヤ人以外の、まあ、異邦人ですね、異邦人は汚れた人々であって、キリストの福音を伝えることについてはペテロも非常にこう消極的であって否定的であった、まだ伝えたことがなかったんですね。皆さん、福音信じてもう10年以上経ってるんですよ。にもかかわらず福音を伝えたのはユダヤ人だけばっかりなんです。異邦人には伝えてなかった、これってよっぽどですよね。伝えちゃいけないと思ってた、ああいう人々は汚れた人だから、選ばれてないからダメだと思い続けてたってことですね。だから本当に考えが変わるっていうのは時間がかかることだなってことをつくづく思わされるんじゃないかと思いますね、まあ、そんなペテロが聖霊によって変えられてですね、異邦人に語ったって話が10章に出てたわけですけれども、一方でこの時のこのエルサレムからやってきた人々は、あの異邦人がクリスチャンになるっていうことに反対してたわけじゃないんです。そうじゃないんですよね。ここ気をつけなきゃいけないんですけど、ただ彼らは異邦人が救われるには信仰とともに、イエス・キリストを信じる信仰とともに、他にもユダヤ人と同じように割礼を受けて律法を守る必要があると主張していたわけですよね。ペテロも一歩進んでたかもしれませんね、以前のペテロよりもね。異邦人は救われないと思ってたんじゃなくて、異邦人も救われるんだけど、救われるにはこれも必要だっていう、そういう考えを持っていたってことですね。でもこれは結局信仰の扉を閉じてしまうことに違いないわけであって、せっかく神様が異邦人にも救いの道を開いてくださってるのに、この人々はそれに気づかずに心を固くなにしてしまっていたということですね。そういう意味ではペテロと一緒だった、以前のペテロと一緒だった。しかしペテロはあの使徒言語録の10章の時に聖霊によってその心の固くなさを打ち砕かれてですね、狭くなっていた心を開いていただいて、異邦人に福音を語る機会が与えられて、異邦人が救われるという奇跡を目の当たりにすることができたわけですね。その経験をペテロはここで改めてユダヤの人々に語ったわけですね。8節でペテロはこう言ってます、神は私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて彼らをも受け入れられたことを証明なさった。こういう言い回しはね、ちょっと注意深く読むことが必要なんですけど、ここでペテロは異邦人が神を受け入れたって言ってないんですね。神が異邦人をも受け入れてくださったって言ってるんです。その証拠に聖霊が与えられたんだって言ってるんですね。聖霊が与えられて異言で語り出した、なんか不思議な現象が起こってですね、また喜びあふれて彼らが神様を礼拝し始まったわけですよね。 その状況を見て、ああ神が異邦人をもう救ってくださるんだ、割礼受けてないし律法も守ってないし知らないしってね、そういう異邦人をもうイエス・キリストを信じる信仰のみによって救ってくださるんだってことをペテロは経験したってことですよね。そしてペテロはですね、まとめとして最後にこう言います。9節から11節、また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです、まあ、これは結論部分ですよね。神によって救われるにはイエス・キリストを救い主として信じる信仰だけでいいんだってことです。もう律法はいらないし、律法を守る必要はないし、また割礼を受ける必要もないんだってことですよね。律法の精神は大事なことですけど、それを守らなければ救われないということはないのだ。イエス・キリストを信じる信仰のみによって救われるのだ。それはなぜかというと、イエス・キリストが全ての律法を全うしてくださったからなんですよね。その身代わりの、その、信仰の歩みと身代わりの死によって私たちは恵みによって救われる。それが福音というものですよね、まあ、そのことを確認したということですね。ペテロはここで自分自身の歩みを振り返って、私はなぜ今ここでイエス・キリストの福音を証しするものとして立てられているのか、私は何も先祖が追い切れなかったね、律法の首輝きを私だけはちゃんと追い抜いて見せたということで、キリストの弟子となって使徒と立てられているの、いるのではないのだってことですね。主イエスの恵みによってのみ救われたのだと、そのことをよく考えてもらいたい。あなた方も同じことですと。あなた方も今割礼だ律法だと振り回すけれども、その重荷を追い切ったから今ここにいるのですか。それとも律法を追い切ることもできない罪人であったのに、いやそれどころか律法の名のもとでイエスを殺すことに賛同していたほどであったのに、その主イエスの恵み憐れみによってのみ救われたのではないだろうかってユダヤの人々に呼びかけているわけですよね。そしてこの主イエスの恵みによってのみ救われるということ、それを信じるということ、それはユダヤ人であろうが異邦人であろうが全く同じことなのだとペテロはここで彼らに語りかけた。これがペテロが言わんとしたことですね。このペテロの説得、まあ、説教と言っていたと思うんですが、非常に筋の通ったものであって、まあ、その場にいた人々の心を納得させるものであったことは明らかなんですね。こうしてエルサレム会議は信仰によってのみ救われるという福音の真理を改めて確認して、その福音を述べ伝える宣教の言葉と歩みを確立する機会になったということです。そういう意味でこの出来事は後のキリスト教会の歩みを決定する非常に重要な、こう忘れてはならない会議だということができるということですね、まあ、さっきもちょっと言いましたが、この会議での決定のおかげでここにいる私たちは割礼を受けなくて済んでるんですあるいは律法をね、あの厳しい律法の掟をですね、手の洗い方まで含めてですね、生活を縛ってしまうかのような、そういう掟を守らなくても済むことになってるんです。そういう意味では非常に重要な決定であって、この決定を通してキリスト教は、ユダヤ教を超えてですね、世界中に広がって、生き続けてきたっていう、そして私にもこうして救われてキリストを礼拝するものとされているということですね。そういう意味では決してあの昔のね、昔話ってことじゃなくて、今を生きる私たち、キリストを信ずる私たちにとっても、この会議はとても大事な意義のある出来事であったということですね。私たちもここでの決定、ここでの教え、この恵みを本当に心にしっかりと刻んで、大胆に確信を持って喜びを持って福音を述べ伝えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。